ここからはマーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
今年最後のご出演ですね。
そうですね、
はい、
これ最後なんですか。これ
そうなんですよ、
私の出演はですね、
はいはい、
1年間じゃあね、この1年間ね、大体2週に1遍ぐらい太蔵さんにはいろいろ
話して、大体2週に1遍ですよね
教えていただきました、
ね、ざっくり2週に1遍じゃなくてきっちり2週に1遍お邪魔しました
はい、ありがとうございます、
1年間ご苦労様でした。
いやいや、こちらこそ使っていただいて。
儲かりましたか。あの、いや、うちのギャラとかそういうことじゃなくて、株のパフォーマンス、
ね、いやいや、本社からのギャラもだいぶね、
株のパフォーマンス、
株のパフォーマンス、株のパフォーマンスは、はい、あの例年あの私の平均利回りって、はい、あの超一流投資家だと言いながら、まあ、8% ぐらいなんですよ。
いや、でこれはね、素晴らしいもんじゃないですか。
これはね、パッとラジオ聞いた方で、ね、なんだ 8% ぐらいか威張るなよっていう人もいるかもしれませんし、
いや、
すごいなって言ってくれる人もいる。でね、まあ、あの投資っていうのは、もう我は我なり、人は人なり、大体 8% を目標にやってるんですけど、今年はね、非常に厳しくて、まだ残り数日ありますから諦めてはいませんが、4% 切るかな、 3.5 から 4% ぐらいの範囲で、まあ、今のところ回ってるかなっていうところですね。
プラスになるっていうことなんですね。
そう、
プラスになるって、
まあ、これプラスはね、もう間違いないです、
だって今、確定利付き商品ですとか円建てのものでそれ探しても、僕の知る限りはそんなのないですよ。確定利付き商品でリスクの少ない、リスクのほとんどない商品で、もしも選んだとしたら、日本円で 3.5 から 4% 回す商品なんかないから、これもう大言われしていいんじゃないですか、
ね、その
まあただ、はい、そう大言われする気もねないんですけども、まあ、今年は本当に国策投資家としては、やはりもうびっくりたまげるような、話がやっぱ多かったですね。
いろんなことありましたね。
ただ振り返るとね、やはり内閣支持率がまあ安定している、高いということは、株価も底堅いということが証明されたと、で内閣支持率の期待が上がれば上がるほど、やっぱ株価も、まあ、上昇気流になっていくよと。これはね、だいぶ皆さん分かっていただいたと思うんですよね。で、まあ、ただ1年振り返りますとね、やっぱり、まあ、その前にこの間プーチン大統領がね、はい、来て、あれなんかもいろんな、ね、見立てあるかもしれませんけども、私なんかはひょっとしたら、まあ、4頭は厳しいかもしれないけども、2頭は帰ってくるかもしれないなと、まあ、北海道なんでね、私ね、
はい、思い出がね、
子供の頃からやっぱり、ね、あの北方領土問題、多分こっちの本州の方々よりも結構
より身近に感じて、
より身近に、僕なんか小学校の頃作文ね書かされた思い出ありますもん。
あの
北方領土と私っていうテーマでね、作文書けと、もともと私作文そんなに得意じゃなかったんですけど、なお難しいテーマだなと思いながら、ただその頃からやっぱ子供の頃からずっと僕が習ってたのは、やっぱりあそこは不法占拠だと、でロシアってなかなか返さないと、悪いやつだと、やっぱ教育ってやっぱね、そのことばっかり書いてましたんで、ね、なかなか信用できないなと。やっぱ今回もね、やっぱり思っていたようなこちらの希望通りにはいかなかったっていうところですけど、じゃあね、投資的に考えると、
はい、
結構この日露交渉がうまくいって、平和条約が締結して、日露との経済関係が非常に活発化して、まあ民間レベルで 1.8 兆ぐらいのこの投資ができるんじゃないかと。これ結構やっぱり会談前はですね、今や TPP がなくなった今、新たな経済活性化のね方向になるんじゃないかとの期待がありましたよね。で現に商社株なんかも結構にぎわってましてね、はい、僕も期待したんですけどね、まあ、蓋開けたらまあこういう形で、まあ、じゃあ3000億程度からということなんですけどね、これなかなか一般の感覚でいくと3000億ったらすげえ金額じゃんと、
はい、
なんかロシアいい思いしてんじゃないかということなんですけども、まあ正直言って大した金額ではないですよ。
3000億円は
3000億なんてどっかの電話会社のね、はい、方の企業買収だって5兆ぐらい取ってるわけでしょ。
そうでしたね。
一企業買収ですら5兆ですよ。その中で日本とロシアの経済交流が3000億って言ったら、これ分かりやすく言うとですよ、例えばラジオ日経さんと今年いろいろお付き合いさせていただきましたと、ね、ひょっとしたら来年から帯で 月金からレギュラーで、しかも役員室を使わせてくれるんじゃないかという前提の交渉だったのが、いやちょっといろいろやっぱり難しい問題がございますと、役員はまだちょっと残ってますし使ってますと、なんでどうでしょう、ちょっとあの夏場1回ぐらい特番で5分間ぐらいコーナー出てもらえませんかぐらいのね、
ずいぶんちっちゃい、
ずいぶんちっちゃい話題になっちゃったと。これって私が日本側でラジオ日経さんがロシア側だとすると、どちらもそんなにメリットないですね、だからそれほどね、そのなんか食い逃げされたんじゃないかみたいな批判もね、私はそんな大した話でもないなと、まあ、額がちっちゃい、
じゃあこの経済協力の規模は小さい、
ものすごくちっちゃい、したがって投資インパクトもものすごく小さい、むしろ失望の方が、まあ、投資家としてはですよ、ただ今後来年以降も、総理と大統領が、頻繁に協議するっていう、会談するっていうことはとてもいいことだと思いますけどね、まあ、その辺に期待したいなと、
まあ、この日露首脳会談でもし成果を出して内閣支持率も上がったら1月選挙になるんじゃないかっていう話もありましたけれども、
これはですね、1月解散っていうのは僕が当選したのは第44回、それから3回ぐらいやってますから、今第47回の選挙の歴史が2回ぐらいしか確かないんじゃないかな、戦後。
そうなんですか、
ちょっとまあ、すぐ調べたらすぐ出てきますけど、
まあ、少ないってことなんですね。
で、なんでかって1月に解散やってしまうと年度内の予算の仕上げができなくなりますね。で、過去にね、やってしまって年予算成立が6月ぐらいまでずれ込んだ、その時ものすごい景気が悪くなっちゃった。だから永田町の中ではこの1月解散はタブーだと、いうのが、まあ、定説になっていて、まあ、そういう意味からもこの1月解散ってのは まずないんじゃないかなと。で、じゃあいつやるのと、だから大体平均利回りじゃないですけど、その平均解散率、そんな言葉はないんですけどね、解散から解散までの間、衆議院は4年間ですけども、大体2年8ヶ月ぐらいです。で、最近の安倍さんがちょっと早めにやってますんで、ちょっと短くなってるかもしれませんけど、で、今、ちょうど2年ですからね、まあ来年の、
夏とか、
まあ、そのあたりが一番あれなんじゃないかっていうことは言われてます。ただ、都議選と被りますんで
ね、
ひょっとしたら予算編成が終わった春とか、以降なんじゃないかなっていうのは、なんとなく過去のあれでいくと、ルーティンでいくとその辺かなっていう気がしますけど、
ね、いや来年のすごく近い時期じゃないけれども、来年1年間見ればいずれ衆議院選挙があるのかなってことを考えながら、
来年の国策投資家としては来年のどっかでは、おそらく春以降はいつあってもおかしくないよねと、その過去の平均でいくと、いうのは感じますね。
それ国策投資家として来年、もうこれ今年最後なんだから、これはやっぱり伺わなきゃいけません。来年の投資スタンスっていうのかな、その選挙がこれあるかもしれない、そして内閣の支持率が来年どんな風な状況になるだろうかとか考えながら、株式投資に対して来年のことをどんな風にこの太蔵さんは考えますかね。
まあ、一つは内閣支持率が、まあ、今のところ盤石ですね、したがってそう簡単に大きく下落するっていうことは、まあ、ちょっと考えづらいんだろうなと、ただじゃあこっから2万5000円に挑戦するかというと、一つやっぱり大きな課題、山を乗り越えなきゃいけないと思うんですよね。まずトランプリスクであったり、ヨーロッパのリスクであったりと、で今年はブレクジットの離脱があって、トランプ大統領の誕生があってと、でこの点に関しては、今年本当にもう予想外のことが起きましたんで、来年仮にドイツ、フランス、オランダで選挙がありますけども、イギリスとトランプさんの誕生に比べれば、そう大きな衝撃にはならないのかなと、まあ、びっくりするようなこう世界中が大騒ぎするようなことっていうのは少ないんじゃないかなっていうのが一つで、だからそこはちょっと波乱要因としては少しリスクが低下してるかなと。でもう一つやっぱり僕が注目してるのは、今年日本最高戦略ってもう皆さん忘れてるかもしれない、 GDP600 兆円にするんだと、これあったの覚えてます？
最高っていうのはもう再び起こすっていう意味の、
そうで、なんかありますか？
そうですね、ちょうど先ほどなんですけど、その今太蔵さんがおっしゃった2017年度の経済成長率の見通し閣議了解したということで、その GDP の成長率実質で 1.5%、 名目では 2.5% を見込むということだったんですが、その後コメントでですね、首相官邸で開いた政府与党政策懇談会で2017年予算については、 GDP600 兆円の達成に向けた取り組みを推進すると同時に社会保障制度の持続可能性を高める改革を進めると、うん、総理大臣述べてるということなんですよね、うん、
これ本当に GDP600 兆円2020年から2025年の間にこれ達成したら本当株価は変な話3万円いっちゃいますよね、
はい、
でもこの今年の6月に発表された日本最高戦略2016はもう私も印刷して200何十ページですけどもう細かく見ました。でもありとあらゆるところに TPP 加盟が大前提になってるんですね、
はい、
で今や TPP はもうちょっと厳しいと、
はい、
そうした中において今朝の安倍総理の発言で600兆円達成に向けた取り組みを推進するんだと、
はい、
この目標は変えないんだと、うん、でも TPP は厳しいんだとこれ認めておられると、
うん、
で来年もう一発出すんですよこれをブラッシュアップして、
はい、
2017年私が聞いた話では日本最高戦略2017を出すんじゃないかというふうに話を聞いてますと、
うん、
でこのあたりは TPP が事実上厳しくなった上での GDP600 兆円達成に向けた、まあ、道筋を今一生懸命考えておられると思うんですよ日本の一番頭いい人たちが、
はい
まさかそこで一発目にカジノが出てきたらちょっとひっくり返るかなとどんだけカジノやらせるんだと、だからまあそのあたりは私、まあ、国策投資家としてはやっぱ国の大きな、まあ、10年先ですよね、
はい、
今の500兆から10年かけて、まあ、年、どのくらいの成長ですか 10% じゃ効かないかどの
500が 10% で550もう 10% 成長すると600ですから、うん、
だから相当な伸び率でこの達成していかなきゃいけないと、
はい、
この戦略をですね、まあ、打ち立てるっていうのは一つ私は注目かなとだからこれがね今年6月発表でしょ、だからさっきの解散の話とちょっとねこの日本最高戦略2017を出すタイミングっていうのが結構ポイントになってくるのかなっていう気はしますよね、
どんな知恵を働かせてその成長戦略を出してくるかと、
うん、
まあこれ基本的な部分でしょうねあの国家としてのね、
うん、で今日のコメントは科学技術や観光などの成長分野への重点化と、これやっぱりね国策投資家として非常に注目してますと、科学技術それから観光だと、で観光関連分野は内閣総理大臣としてはもう重点的に支援するんだっていうことですよね、じゃあ観光って何よと、ホテル鉄道それから航空
バス
もそうですね
新宿バスだ、
いろんなことを想像できるわけですよ、そこでそれから意外とねちょっとあれ本当かっていうあれかもしれない、やっぱりインバウンドでお客さん海外から来ると、そうするとやっぱり英語で日本を説明できる人が必要になってくると、
そうですね、
で警備もやっぱり外国人が多いんで英語でちょっと説明できなきゃいけないと、
はい、
何気に英会話を習う人が増えてるらしいんですよね、
だ
からそういうようなこう、もうぜひねお正月年末年始かけていろいろ想像してください、なんで国策投資家の一つの切り口としてはもう総理が、観光でということですから、
いわゆるカジノ法案なども、それの深く考えてみればそれ海外からやってくる人間の増やすっていうようなことの一助にはなるっていうこと、
ね、なりますね、
で太蔵さんにちょっとここで聞いてたんですけど、あのほらカジノ法案についてなんかすごい早く決まったじゃないですか、
はいはいはい、
でこれがあのトランプ大統領が、トランプさんは非常にリゾートホテルだとかカジノホテルでカジノ大好きだから、それで安倍総理大臣とトランプ大統領が会った時の密約があって、それで日本でカジノ法案を成立させればひょっとしたら先行き、アメリカの TPP 回帰が待ってるというような、そんなもう根も葉もないような噂みたいなものっていうのは週刊誌に書かれたりしてるんですけど、このシナリオは太蔵さん面白くないですかね、これありえませんか、
ま、絶対ありえないと思いますね日本とアメリカのトップ同士がですね、次期トップと日本今のトップがですね会談してカジノなんていうこのめちゃくちゃ小さいテーマでですね議論するとはとてもじゃないけど思えないですね、ただそのあ、私はいろいろ聞きますけど、この統合型リゾートの計画もいろいろカジノで話題になってますけども、まあ、はっきり言ってそれほど政府もここで日本の経済を成長させるんだっていうような これがもう唯一の政策の柱なんだっていうふうに言ってる人もあんまりいないみたいなんですよ。ただせっかくね日本に来て、まあカジノやりたいやってみたいなという人のその受け皿を作る分にはまあいいんじゃないかというぐらいの程度の話で、僕ね実はカジノで僕が法案責任者だったらね、入場料100万円
高いですね、
最低掛け金1000万円以上世界中の超富裕層だけを対象にしたカジノリゾートを作りたいなと思ってるんですよ。
あ、なるほど。
つまりね、30億円以上持ってる人は15万人いるわけですよ、日本世界中に。でそういった金持ちってよく話を聞くと、日本に行っても金使うところがないって言うんですよ。総中流社会で、
まあ、金閣寺見ててもそんなに金使わないですもんね。
そうそう、ね、だからそういう超お金持ちがもうバンバンお金を使うと。で入場料1万円も取っていて、で1万円の人は観客、1000万円の掛け事って見たいですよこれ。
なるほど。
だからなんかそういうね、あ、
それだったら僕みたいなのがカジノにはまってお金をなくすってこともないわけですね。
そうそうそう、依存症対策にもなりますしね、
もともと入れないでできないんだからね。
そういうね、もう日本中の美味しいもの技術もう粋を集めてね、おもてなしをするエリアがねを作るっていうのはね、僕はね面白いかなと思ってるんですけどね。
日本に行けばカジノの客で、アメリカのトランプホテルだったらなんとなく中途半端な人間がいたりするけれども、日本のカジノだったら大金持ちしかいないっていうことになれば、結構世界中から集まってくる。
そうです。だから関空からね、リゾートホテルまでね、もうその人が来たと、アラブの王様が来たと、もうバンバン金使うと言ったらもう全部赤信号にして、もうどうぞお通りくださいと、ホテルから15分で行けますと言うぐらいね、やってもねいいと思うんですよ、どうぞここでもう自由にバンバン金使ってくださいと、その入場料は全額社会保障に使いますという形でねやったらまあ面白いかなって
。持ってきましたね大道さん、随分。
いやいやいやいや、
年末になってなんかすごい政策なんかでもすごい乗ってきたじゃないですか。
そうですよ、もうね来年からはねちょっと攻めなきゃいけないなと思ってます、はい。もうこんな状況ではねダメですよ、やはり上を見ようということで、
はい、2017年は太蔵さんは攻めの太蔵でいくとおっしゃっています。
そうです、これは楽しみだな。
そうですね、またいろんなお話を伺えると思いますが、次回の太蔵さんのご出演は新年、はい、年明けて1月17日の予定となっております。ちょっと1ヶ月ぐらい空いてしまうんですけれども、ちょうどトランプさんの大統領就任の直前ということになりますけれども ね、はい、まあ、年末を見ていただいて新年の展望をまた具体的にお話を伺えそうですが、
まだ1年間ね、来年間投資戦略などをこう教えていただいて、ね、今年は多分ね動いたからね、儲けるチャンスがあったけれども儲けられなかったからってなかなか結構うまくいかなかったなって思ってる人いるかもしれないんですけど、そんなに成績悪くないんじゃないのかなと。
なるほど、ね、
全体的には思うんですけどね。
文句言った GPF もね、戻しましたからね。
そうですね、
大したもんですよね。さっさとポートフォリオ見せろっていう感じですけどね。どうやって儲けたんだと、あの場で。偉いと、もう私はね、損した時は何やってんだって怒っちゃいましたけどね。参りましたって感じですね。
投資も見てみたいところですね。はい、太蔵さん、今年も1年どうもありがとうございました。
大変失礼しました。
来年もよろしくお願いいたします。以上、投資って楽しいねのコーナーでした。